建築系ラジオです。今はですね、六本木のミッドタウンに、来てまして、こちらで、柴田直美さんに仙台スクールオブデザインの広報についてお話を伺いたいと思います。それから仙台スクールオブデザインの中では、毎年年次報告書というものを作られているんですけども、これがものすごい密度の、あるもので、この、編集にも柴田さんは関わられて、いるということで、その柴田さんから見た SSD、の活動とそういうことについて全般的にお話をお伺いできればと思います。じゃあ柴田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず、その年次報告書について、この前僕も送っていただいて内容を見させていただいたんですけど、すごい密度で、デザインもやっぱりすごくかっこよくて、でどういうもので誰がどうやって作ってるのかっていう、そういうことを教えていただければと思います。
はい、198ページぐらいのページ数の中で、SSD が去年の11月に始まって2月の半ばまでやっていたことをまとめるというものです。その中には開講していたスタジオ5つとラボが2つ、それから、インタラクティブレクチャーという、3回やったレクチャーシリーズ、それから、それらの成果を発表した専科シンポジウムというものを全てまとめて作っているものになります。各ラボ、各スタジオについては、24ページというかなりページを割いた、内容になっていて、毎回、やっていた内容に加えて成果物をまとめるものになりました。
去年 SSD が、終わったというか、去年の最後が2月ぐらいに発表会とかあったと思いますけども、その後から、作られていたということですよね。
そうですね。ただ、年次報告書を作るということは、SSD が始まった時から決めていたので、始まりの頃から、活動を見て、それをどういうふうに年次報告書の中に入れていくかということをかなりイメージしながら活動を見ていました。
実際これはどういう体制で、作られていたんでしょうか。
初めの頃から、秋山さん、グラフィックデザイナーの秋山真さんにデザインを、 SSD 全体のデザインをお願いしていましたので、その時から、年次報告書についても秋山さんにお願いしますということで話をしていました。それで、私が11月から活動を見ていまして、12月頃にどういった方針で本としてまとめられるかという打ち合わせをするときに、メディアデザイン研究所に入っていただいて、ページのページネーションを作ったりですとか、各スタジオの成果物の予想をしながらページをまとめていくという体制でした。
これ本の体制になってますけど、売ってはない非売品ということですよね。ただ興味のある人はこれ絶対見ると相当面白い内容があった、石上純也さんのスタジオとか平田明久さんのスタジオの、成果物内容も途中のプロセスまで含めてですかね、いろいろ入っているのですごく面白いと思うんですけど、どうやって手に入れればよろしいんでしょうか。
本の形は取ってるんですけど、あくまでも年次報告書なので、特に売ってはないんですが、ウェブサイ SSD のウェブサイトの方でダウンロードができるように、 PDF としてダウンロードできるように、する予定です。
じゃあ無料配布みたいな形になるわけですかね。
そうですね、はい。
それいつ頃出るんでしょ
う。鋭意作成中です。
はい、じゃあそれは非常に楽しみです。なかなか手に入らないと思ってたんですけど、そしたら内容はそれで見れるわけですね。で、これ内容を見るとすごく充実していると思うんですけども、結構作るの大変じゃなかったかと思うんですが、いかがだったでしょうか。
そうですね、その11月に開講式が始まって、その時に受講生の方たちが皆さん集まって、それぞれのスタジオが始まった頃に、1月の終わりもないしは2月の頭に出てくる各スタジオの成果というものが全く予想ができなかったので、それを毎回追いながら作っていくというのが一番大変でした。
柴田さん自身はその A プラス U の、 あの編集に始まり、まあ、最近はキュレーション広報さまざまにこうあの活動されて活躍されてますけれども、まあ、その編集の立場から見たときに、ご自分が気に入っているところとか、 なんかそのこの本としてのこうあのアピールしたいところ、そういうところってございますか？
難しいです気に入ってるところ、紙が軽くて200ページの割には本の重量が軽いこと、はい、ですね。
わかりました、ありがとうございます。秋山真さんと仕事をされて、あのデザインの秋山さんお願いされていたということですけども、秋山さんってあれですよね、東北大のご出身なんですよね。秋山さんなんか頼まれる経緯とかってあったんですか？
言い忘れましたけど、もちろんあのデザインはすごい気に入ってます。非常にいいデザインで、あの分かりやすくまとまっていて、すごく出来上がりに満足していて、編集やっていただいて、メディアデザイン研究所とデザインやっていただいた、秋山さんと、それから秋山さんの、ところの OB でカリアさんという方が、グラフィックデザイナーの方がネウストラという新しい事務所を立ち上げていて、ネオストラの刈谷さんと角田さんにもご協力いただいてたので非常に感謝しています。秋山さんに頼んだ経緯なんですけれども、実はもう私が最初に五十嵐先生などに声かけていただいて行った時には決まっていて、秋山さんにお願いした経緯としては、東北大の建築、東北大で建築をされていたグラフィックデザイナーであるということで、この SSD が掲げている建築を拡張するというコンセプトがあるんですけれども、それに対して、理解していただけて共感していただけるだろうという、それを元にデザインをいろいろと一緒に考えていっていただけるということで、非常に力強く心強く思って打ち合わせをしていたのを覚えてます。
ありがとうございます。まさにその秋山さんもその建築学科ご出身で、結構やっぱりお仕事になんか建築的なデザインを僕は感じたりするんですけども、この SSD の、さまざまグラフィックデザインの方とかも学生として参加しているわけで、やっぱ内容的に共通するところがすごい多いなというふうに思いました。で、その柴田さんの SSD における活動って結構いろんな先にわたる形で関わられていると思うんですけども、その SSD のお仕事について教えていただけるでしょうか？
その11月の開校に向けて、まず秋山さん、そのグラフィックデザインでどういうふうに学校のイメージを作っていくかというような打ち合わせに始まって、それから年次報告書で、皆さんの活動をまとめて報告をするということ、それからウェブサイトでどういった活動をしているかということを報告する、それらが、どういうふうに世の中に伝わっていくのかということを全体的に見ているということです。
いわばこう SSE のブランドデザインをしているみたいな、そんな感じなんでしょうか？
もちろん活動自体をやられている方が中心ではあるんですが、それをどういうふうに見えるかっていうことですね。はい、
あれ
複雑だと思うんですね。 SSD という学校の特色が一言で、カルチャースクールでもないし大学でもないし、その受講生の方の半分が社会人で、それで建築学科の学生が入っているけれども設計のデザインだけをやるわけではないという、かなり複雑な構造だと思うので、それを分かりやすく伝えられる方法というのはできるだけ、より良い、より分かりやすい形で伝えようと思っています。
確かに、その SSD はどういう学校かと聞かれると既存の似たような学校がないわけですよね。なのでなかなか一言では言い表せないところもあると思いますけど、ただそれだけにすごくよく練られて、プログラムが練られて魅力的な学校の活動されているなと、思います。で、柴田さんはその、建築編集広報、最近だとキュレーションもされていると思いますけど、柴田さんの活動の中でのこう共通点というか、こう軸みたいなものってありますか？どうしてこれだけたくさんの活動をできるのか、なんかそこら辺の話をお伺いしたいんですけども、
多 分段階的に軸はずれてないのかもしれないんですけど、段階的に、仕事の内容が変わっていて、まあ、建築学科だったので建築を学んでたんですけれども、建築の後に、編集者に入ったので、そこで編集とエディトリアルデザインということをやっていまして、その時は非常にその建築学科でやっていたコンセプトを立てて、それを、状況を見てコンセプトを立てて、で、デザインをして、それをプレゼンテーションするという、その一連の建築学科の学生がやることっていうのが非常に本を作ることと似ていたので、構築的に物事を考えるっていう意味ではエディトリアルデザインと建築というのはすごく似てると思ったんですね。で、それで編集はもちろん面白かったんですけど、グラフィックデザインっていうのをもう少し勉強したいなと思って、グラフィックデザイナーの、研修を1年間
どういうこともされてる、
はい、あ、それがオランダに行ってた時なんですけれど、その後、そのオランダでグラフィックデザイナーとして1年間研修をして、でその時は全く建築とは関係のない世界に身を置いていたので、非常に建築に飢えてまして、1年間そろそろやっぱりちょっと建築に戻りたいなと思って、建築家の広報活動というのが非常に、手薄なんではないかなと常日頃思っていたところもあったので、それは多分その A&U という媒体に行って広報の人たちと私が連絡を取るんですね。編集者と広報が連絡を取ることが多くて、やはりすごく優秀な広報がいる事務所というのは自分たちの売りが何で、それをどういうふうに雑誌に渡すとどういうふうに取り上げてもらえるかというところをコントロールした上で事務所の運営を考えてたりとかっていうのは、すごく面白い仕事なんだなというのが思っていたので、それをできないかなとぼんやり考えていた時に、五十嵐さんから、SSE の候補やりませんかという話があったので、これはやってみようと。でそこでさらにその年次報告書の編集もっていうことだったので、まあ、編集の仕事と広報の仕事が一緒にできるのであれば面白そうだなと思って引き受けています。
まさにその柴田さんの活動自身が自体がその SSD 的というか、建築とまあその周辺、建築と広報とか建築とデザイン、建築と編集とか結びつける、そういう活動されてるわけですよね。
なので本当はすごく SSD の授業を受けたいんです、はい、
受けられないんですか。
受けられないんです。今のところは仙台市に住んでて、仙台市で勤めてる人じゃ、あ、仙台市にでも勤めてるからいいのかないや非常に受けたいです。メディア塾でやってる本を作ってるのもすごく楽しそうだなと毎回思ってますし、はい、社会軸とかもいつもなんかこう社会とコミットしてる感じが面白そうだなと思って、で毎回SSD っていうのは社会人の人のバックグラウンドが違うので、かなり広い見聞を得られると思うんですね。それがとても面白そうで、また皆さん仲良さそうにやっているので、そこに混ざりたいなと思いながら、いつも後ろ髪を引かれて新幹線に乗って帰るんですけど、はい、
じゃあいずれぜひ SSD を受講の側で、かつきっと柴田さん教えられたりもすると思うので、教えつつ教えないみたい なんかそういう活動もされてください。最後ちょっと知たかった質問なんですけども、今年今年度はちょっと特殊な形で、震災後の、さまざまな活動を取り上げて特別講義みたいな形で、今学期の授業をやっていると思うんですけども、それとこれから秋の授業っていうのはまとめて一冊になるというそういう感じなんですか。
この春学期というのがやはり震災後すぐで、今復興のリデザインというレクチャーシリーズ、ワークショップのシリーズと、あとはアジャイルリサーチプロジェクトというリサーチ中心の、プロジェクトを進めていまして、 SSD が通常行うスタジオとは違う形 携帯での開講となってますので、それはそれをまとめた報告書を作ります。
別々ですか？
はい、別にします。春学期だけで一冊作って、で、次の秋学期からまたスタジオが開きますので、その秋学期とその次の春学期を足した報告書をまた次に作ります。というのも、学生の、1年間受講していただく発展コースという学生の方が秋に募集で春に終了ということなんですね。なので、1年間の区切りとしては秋から始まって春に終わっているというのが、まあ、SSD の1年なので、次は春の終わりで、その次は来年の春の終わりになります。
じゃあ、 まずはその復興のリデザインプラスアジャイルリサーチプロジェクトの本が、本というか、まあ、報告書ですよね、はい、それがじゃあもう秋頃にはまとめられるんですか？
そうですね、今10月の頭の終了式に皆さんにお渡しできるようにスケジュールを組んでます。
はい、どうもありがとうございました。それは楽しみにしております。あとなんか最近の柴田さんの個人的な活動でこういうことやってますということがあれば教えてほしいんですけども。
個人的な活動、はい、最近ちょっと燃え尽き症候群SSD を11月に立ち上げて年次報告書を作るっていうのが、まあ、去年のかなり大きな、仕事だったと思ってたんですが、それに加えて去年、ミラノサローネ期間にやっていた展覧会をキュレーションしたんですね。でそれは、11月ぐらいに会場が決まって4月の頭にあったミラノサローネの展示だったので、 SSD の仕事とそのキュレーションと、それからあと、キャノンもミラノサローネに出してたんですけれども、そこで外国メディアに対しての広報を手伝ったりですとか、またそれも同じように、例えば会場で配る冊子とかそういったものの編集のお手伝いをしたりですとか、その3つが全く同時期に起きていたので非常に濃密な半年で、ちょっと最近燃え尽きてます
はい、じゃあ、まあ、非常にこう大変な多彩な活動を、されている柴田さんが、まあ、その SSD も関わられて、活躍されているということで、今後もまたいろんな活動をぜひ、広報の立場からも教えて、ください。じゃあ今日は柴田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。